キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています。今日紹介するのは今週土曜日4月12日から公開されるそれでも夜は明けるです。間違いなくこの春公開の映画の中で最も注目される映画ですね。この作品先月発表されました第86回アカデミー賞で最優秀作品賞、脚色賞、そして出演者のルピタ・ニョンゴが助演女優賞を受賞しています。日本語タイトルはそれでも夜は明けるですが、現代英語のタイトルは12 Years a Slave ですね。まあ要はズバリ12年間奴隷っていうねタイトルになるわけですけども、このタイトルにあるように12年間奴隷となったある男性の実話を元にした映画なんですね。監督はスティーブ・マックイン、大変有名な映画スターとこれ間違えてしまうんですけれども、同姓同名のイギリス出身の黒人の映画監督です。で、美術大学を卒業して、主にアート作品を発表し、イギリスでは勲章まで受けてる人物なんですね。で、劇映画のデビューは2008年、今回のそれでも夜が明けるが、長編映画3作目といいますから、間違いなく天才と呼べる人物ですね。ちなみに黒人監督の作品がアカデミー賞の作品賞、これを受賞したのは史上初のことです。制作は人気俳優のブラッド・ピット、実はブラピ自身重要な役どころでこの映画にも出演をしているんですね。で、彼は奴隷の映画なんて興行的に成功しないという大手映画会社と喧嘩しまして、で他からお金を集めてこの映画を作ったという、そういうエピソードがテレビなどでも紹介をされまして、かなり株を上げましたね。で、俳優だけではなくプロデューサーでも超一流というところを、この作品で証明をしたといったところでしょう。で、アカデミー賞でもオスカー像を嬉しそうに持つ姿印象的でした。で、実はこのブラピ自身もこの映画の舞台となりました、アメリカ南部の出身なんです。で、幼少期をミズーリ州で過ごしています。で、ミズーリというところは奴隷制の是非が大きな争点となりました南北戦争の激戦地となった場所です。で、ブラピが、この企画に思い入れた理由も、そのあたりにあるのかもしれません。さて、ではその映画の中身なんですが、舞台は1841年、で主人公はアメリカのニューヨーク州で妻と2人の子供たちと共に暮らすバイオリニストのソロモンです。で、彼は生まれた時から自由証明書、こういうものがあるということ自体がちょっとすごいなと思うんですが、自由証明書で、認められた自由黒人でして、で、白人の友人も多くいまして、何不自由ない暮らしを送っていたんです。で、ある時彼はワシントンでの、ショーに出演して、打ち上げの席で酔いつぶれてしまうんですね。で、翌朝目が覚めるとソロモンの手足には鎖がつながれていたんです。工業主の裏切りで奴隷として南部に売られてしまったんです。そしてソロモンの奴隷としての壮絶な日々が始まります。この映画の背景となったのはアメリカ北部では、黒人の奴隷解放が進みまして、南部は奴隷制度が残っていた時代、南北戦争が始まる20年ほど前ですね。で、この頃海外からの黒人の輸入は禁止されていたため、ソロモンのような自由黒人を誘拐して売り飛ばす犯罪というのが、多くあったといいます。突然自由を奪われ人間として扱われない、奴隷となってしまったソロモンの衝撃は、現在の僕たちと全く同じと言ってもいいんじゃないでしょうか。映画では余計な説明を省いて映像だけで壮絶な彼の体験を描き出しています。劇中では奴隷に対する拷問、かなりリアルなタッチで描いています。思わず目をそらしたくなるようなシーンも続出するんですが、それ以上にそれを目撃するソロモンの表情のアップをかなり長い時間使って見せています。で、セリフではなくその時に主人公がどう考え感じていたか、これを観客に感じさせる、独特の映画的な手法ですね。もしあなたがその場にいたらどんな行動を取りますか。映画はそう語りかけているような気がします。 まあ、自由な黒人として、まあ、北部の方で暮らしていたソロモン、まあ、これは言うなればもう今の我々とそう変わらないわけですよ、権利で言うとね。まあ、自由証明書っていうのを持ってないといけないっていうのがさすがにその時代だなと感じるんですけれども、ある日突然、まあ、誘拐拉致されて連れ去られて、どこかで、まあ、そういう虐げられるような人間として見られない扱いを受けて生きていかなければならないっていうのは今の時代でもひょっとするとどこかで起こっているのかもしれませんよね。まあ、そういうふうに考えると非常にね、映画でのその拷問のシーンとかそういったのがこう胸にこう突き刺さってくるんですよね。でそれを見ている、このソロモンさん、これ非常にリアクションの演技で、これ結構ねセリフがないリアクションの演技って難しいんですよね。で彼が何を感じていくかっていうのをずっと表現していくんですけれども、まあ、その後、まあ、彼は12年間の、まあ、その奴隷生活からあることがあってこう解放をねされることになっていくんですけれども、まあ、その後こうね奴隷制度をやめようという活動家として活動をね始めていくんですが、まあ、そこにずっとね歴史的にはつながっていくんですけれどもね、まあ、この奴隷制度っていうのは、まあ、その自由の国と言われるアメリカのイメージからすると程遠い、まあ、暗い歴史と言われています。でアメリカ人にとってはあまり見たくない部分じゃないかなと思うんですが、まあ、これを真正面から描いたというのは、まあ、とても勇気がいることで、まあ、それにアカデミー賞を与えたと、まあ、映画の中身作り方ももちろん素晴らしいんですが、まあ、そういった作品にアカデミー賞を堂々と挙げるアメリカ映画界というのはさすがだなと、そういうふうに思える部分がありますね。で決して口当たりのいい映画ではありませんが、だからこそ見てほしい、そんな一本です。今日紹介したそれでも夜が明けるは電気館東方シネマズ浜線で今週の土曜日4月12日から公開されます。それではこの映画それでも夜が明けるの中で使われるこの曲をお送りしましょう。劇中で印象的に使われている曲をサントラ版でジョン・レジェンドがカバーしています。有名な黒人霊歌ですね。心が折れる、まあ、折れそうになる主人公が、まあ、この曲で強く生きる決心をする感動的なシーンに流れる楽曲です。お届けする曲はジョン・レジェンドで流れようなる夜ダン川よ。